皆さんおはようございます、来週21日の復活祭を前にして、今週は受難週に入ります。今朝の福音書の朗読箇所はルカの福音書19章でした。主イエスによって使わされた2人の弟子たちはまだ誰も乗ったことのないこの転ばを調達してきました。その転ばにまたがってシエスはエルサレムに入場されました。人々はそこに集まった人々大勢の弟子たちは喜びのあまり大声で、次のように今朝、購読文で引用した詩編118編の26節から賛美を捧げてイスラエルの王をエルサレムに迎えました。ルカの福音書の19章の38節、祝福あれ主の皆によって来られる方に、王に天には平和があるように、栄光が糸高きところにあるように。受難週はこの主路の成立から始まります。シエスはある家のこの会場の部屋を借りて弟子たちと過ぎ越しの食事を共に分かち合いました。そのことはルカの福音書の22章15節から16節に記されています。弟子たちとのこの地上における最後の晩餐になりましたけれども、一方でこの最後の晩餐は主が弟子たちと最初に分かち合った主の聖餐の時でもありました。ヨハネの福音書13章を見ると、この最後の晩餐の席で主イエスが立ち上がり、そして上着を脱いで手ぬぐいを取って腰に巻かれ、腰にまとわれて、そしてたらいに水を入れて弟子たちの足を洗い始めました。洗い終わると腰にまとっておられた手ぬぐいで弟子たちの足を拭いたことが記されています。このことがですね、受難週の木曜日に行われたので、この木曜日を専属の木曜日呼んでいます。ここに、中世の絵がありますけれども、私たち現代人にとって家族や友人の足を洗うということはあんまりないと思います。悪いことをして足を洗う人はたくさんいますけどまあせめてお風呂もどうかな、まあ、お風呂屋さん行っても男子は男子、女子は女子ですけど、背中を流すぐらいはするかもしれませんけど、日本でも昔江戸時代、旅人が旅籠に行けば旅館の人が来て、桶を出して足を洗う。古代中近東にあっても裸足でサンダルを履いているわけですから足が汚れますよね。で、宿に着けば必ずしもべが来て、そしてたらいに水を入れて足を洗って布で拭いてくれる、そういう習慣がありました。でもこの行いっていうのは家の主がするんではない、家のしもべがするということ。腰掛けている人の足を洗おうとするときにひざまずかないとできませんよね。地面に戸端にひざまずいて足を洗って、そしてそれをきれいに拭いてあげる、これが足洗いの習慣でした。イスラエルの王としてエルサレムに入場された主イエスは誠の王でありながら弟子たちに仕えるために、文字通りしもべの役割であるこの足洗いを弟子たちへの模範として示されました。ヨハネの福音書13章14節15節にこの記事が出ています。ヨハネの福音書13章14、15をお読みします。主であり死であるこの私があなた方の足を洗ったのであれば、あなた方もまた互いに足を洗い合わなければなりません。私があなた方にした通りにあなた方もするようにと、あなた方に模範を 示したのです。今朝はすべてのキリスト者が習うべき主イエスの心構えについて、新約聖書のピリピ人の手紙2章5節から11節に記されたキリストの賛歌と呼ばれる箇所からご一緒に学んでいきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの名前を褒めたたえます。今朝あなたが私たち一人一人をこの第二礼拝へと招き導いてくださり、ありがとうございます。主よ、どうぞ今朝もあなたがそれぞれの心の必要を誰よりもよくご存知です。それぞれに必要な御言葉の糧を、霊的な糧を与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉を、どうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせて、あなたが聖書の言葉を通して一人一人に語りかけてください。願わくば助け主、聖霊の働きが私たちの心のうちに自由にありますように。主よ、どうぞまたこの語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにおいでなし、感謝して私たちの主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は新約聖書ピリピ人の手紙2章、お開きください。5節から11節を見てまいります。最初に2章の5節をもう一度読みします。キリストをイエスのうちにあるこの思いをあなた方の間でも抱きなさい。使徒パウロはピリピ人の教会の信徒たちに対して、主イエスのうちにあるこの思いをあなた方の間でも持ちなさいと勧めています。この思いといきなり言われても何の思いかわからないかもしれません。文脈を2章の2節までたどれば、この思いが何を意味しているのかがよくわかります。今2章開いていますけど、2節から4節を読みします。あなた方は同じ思いとなり、同じ愛の心を持ち、心を合わせ思いを一つにして、私の喜びを満たしてください。何事も利己的な思いや虚栄からするのではなく、へりくだって互いに人を自分より優れたものと思いなさい。それぞれ自分のことだけではなく、他の人のことをも顧みなさい。パウロはフィリピ人の教会のこの信仰共同体における人間関係において、主イエスが模範として示された謙遜と、そして無私無欲というんでしょうか、このような態度を持って互いにしもべとして使い合うことを進めています。それは自己中心で自分のことだけにしか関心を持つのではなくて、他の人々にも目を向けて耳を向けて関心を持って、自分と同様に相手の必要を顧みることを意味しています。続く2章の6節から8節には、キリストの模範、すなわち神の御子が受肉して、神の御子が人の子となってこの世に来てくださったという謙遜が、神の謙遜がそこに記されています。すべてのキリスト者が習うべきキリストの心構えであることがわかります。6節から7節をお読みいたします。キリストは神の御姿であられるのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れました。主イエスは一貫して神が人間を救うために御子イエスを人の子として、受肉を通してこの世に救い主として送ってくださったことを教えています。全知全能なる神の御子が 神の見姿、神としての存在、あり方を捨てて、謙遜にもへり下って、人の子としてこの世に来てくださったことは、王がしもべの姿をとって来てくださったことと同じことです。このことを主イエスは、新約聖書マタイの福音書20章28節で次のように弟子たちにはっきりと教えています。マタイの福音書20章の28節、人の子が仕えられるためではなく、仕えるために、また多くの人のために贖いの代価として自分の命を与えるために来たのと同じようにしなさい、犠牲的な態度を弟子たちに教えています。シュロの誠実にイスラエルの王としてエルサレムに迎え入れられた主は、人々から仕えられる王ではなくて人々に仕える王として来てくださいました。ですから同じ心構えを持って弟子たちが互いに使い合うことができるように、弟子たちの足を自らがしもべとなって洗って模範を残してくださったのです。続く2章の8節を読みします。自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。人々から褒めたたえられ、そして崇められ、仕えられる王ではなくて、イスラエルの王として人々に仕えるためにこの世に来てくださった福音師は、最初からエルサレムを目指して弟子たちと旅を続けていました。エルサレムに入城すれば、律法学者や祭司長たちによって捕らわれてしまい、そして裁かれた後に十字架で処刑されることを知っておられながら、父なる神の人類救済の偉大な計画に従うために、父なる神の御心に従順に従うために、イスラエルの王として崇められ高いところにいることができたのにもかかわらず、あえてへり下り、ご自分を低くして十字架の死にも抵抗することなく神に従われました。すべてのキリスト者が習うべき父なる神への従順がここに表されています。続く最後の9節から11節を読みします。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名を与えられました。それはイエスの名によって天にあるものも地にあるものも地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての舌がイエスキリストは主です告白して父なる神に栄光を期するためです。主イエスが父なる神への謙遜と従順をもってご自分を低くされたので、それに対して父なる神は御子イエスキリストを高く上げてくださいました。聖書の素晴らしい逆説の約束は、イスラエルの王が謙遜にへり下り仕える王になればなるのならば、神がそのしもべとなったものを高く王として上げてくださることにあります。私たちキリスト者は十字架の技を真似することはできません。重複することはできません。けれどもキリストの十字架を通して表されたキリストの謙遜と、そして従順に私たちは習うことができます。最後にまとめていきます。シュロの誠実から始まる受難週をどのように私たちが過ごせば、来週の復活祭を共に祝うことができるんでしょうか。ピリピ人の手紙2章5節から11節のキリストの賛歌から学んだキリストの心構えに関する2つの模範を、それぞれの生活に反映していくことをお勧めしたいと思います。まず第一に、仕える王として来られた主イエスの模範に倣い、 どのようにしたらもっと犠牲的に私たちの偉大な神に仕え、また良きキリストのしもべとして隣人に仕えることができるのかを意識して関心を持ってこの受難週を過ごしていきたいと思います。自分のために自分自身に使えるのではなくて、他の人の助けや励ましになるのであれば、自分のためにとってある時間や労力を犠牲的にその人のために捧げる、使える機会として用いることができます。先週、金曜日の夕方にブレア先生が成田に到着しました。で、いつも京成スカイライナーで、京成スカイライナーの宣伝ですけど、1時間半で成田から東京まで帰ってくるんですね。1時間31分33分ぐらい。京成スカイライナーは指定席ですから、座って日暮里まで来れるんですけど、日暮里に戻る頃はもう5時過ぎてラッシュアワーが始まってるんですね。山手線、2年前も大変だったんですけど、混んでて92歳のお年寄りが座る場所はありません。今回日暮里で降りて待ってて、先に座った若い女性がですね、ブレア先生を見るなり立ち上がって、どうぞっつって席を譲ってくれたんですね。どこを頭の毛を見て思ったのかとても92歳には見えないので、2年前は誰も譲ってくれなかったので、私がしょうがないんで、90歳の老人がいるので席を開けてください恥ずかしい思いしたから、二度とそんなことをするなって言われたので今回黙ってたんですけど、でもこの若い20代の女性はすぐ席を譲ってくれました。大変微笑ましい光景で私もほっとしましたけど、まあ、当たり前といえば当たり前なんですけども、でもみんな座ったらスマホを見てるし、イヤホンをつけてるし、ゲームをしてるし、誰も前に座ってたら関心持ちませんよね。ほっとしました。山手線、日暮里か池袋で座って帰ってたことができた。私たちも混んだ電車の中で、もし皆さんが通勤電車や通学の中で座っていて、本当は目を閉じて練馬まで眠っていきたい、また池袋まで寝ていきたい、本を読みたい、ゲームをしていきたい、でも周りに目を向けて目を上げて、誰が前にいるのか、どんな人が立っているのか、自分の思いを優先するのではなくて、座ることよりによって助かる人がいるのであれば、積極的にあなたの席を譲ることも、しもべとして使えることを実践することになると思います。もう少し寝ていたい朝の大切な時間を捧げて、少しでも30分でも早く起きて、月曜日の6時45分からの早朝祈祷会、または月2回の木曜日の男性の7時からの早朝祈祷会に出席して、他の兄弟姉妹と共に祈ることもできます。時間を、眠る時間をちょっとだけ削って犠牲にして祈ることもできます。先週栗山雄介君が報告してくれたアフリカ南東部のサイクロンの被災地復興支援のために、自分の欲しいものを我慢して貯金を削って犠牲にして捧げるのも良いことだと思います。今週の金曜日の夕方には聖金曜日の礼拝があります。普段より仕事を早く切り上げて、7時からの聖金曜日の夕拝に出席することも、犠牲的な態度を持って捧げることができます。2番目に、キリストの父なる神への従順に習うこと。まず最初に、御心にかなった生き方ができるように祈ることです。示された御言葉を通して、神の語りかけに注意深く耳を傾け、聞くだけではなくて行いをもって聞き従うことができるように祈っていきたいと思います。同じ久留米キリスト教会というこの信仰共同体に置かれている他の兄弟姉妹に対して、 関心を持って意識して、どのように具体的にこの教会に、キリストの体に仕えることができるのか、祈り合うことができるのか、愛し合うことができるのか、使い合うことができるのか、思い巡らしていきたいと思います。キリストの体であるこの教会を共に立て上げるために、積極的に教会の働きに加わっていく、参加することをお勧めしたいと思います。今日の午後開催される施設拡充委員会の校長会説明会に、新しい建物の建設に対して関心を持って参加することも、このキリストの体に仕えることの実践だと思います。何よりも私の願い、私の思いを優先するのではなくて、神の御心がこの地でなされるように、あなたの御心がこの地でなされますようにと祈ることを、この受難週にもう一度主イエスの自己犠牲と、そして神への従順の心構えに習うことができるように、この受難週の時に御言葉に心を向けていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたのお名前を褒めたたえます。今朝のピリピ人2章1節5節から11節の御言葉をありがとうございます。あなたご自身が私たちに仕えるものとしての模範を、受難週の木曜日に弟子たちの嵐を洗うことによって模範を示してくださいました。またあなたは神の似姿を捨てて人の子としてこの世に来てくださいました。そして私たちすべてのものをあがなうために十字架にかかり死んでくださいました。主よ、どうぞ私たちもあなたのしもべとしての働きを、また父なる神の御心に従順である、その模範に倣ってあなたのしもべとして仕えていくことができるように助け導いてください。特に今週受難週に入っていますけれども、どうぞもう一度あなたの十字架の苦しみを、またあなたがなされたこの受難週の技を覚えることができますように、そして来週21日の復活祭を共に心から喜び祝うことができるように備え導いてください。今朝の御言葉を感謝して、私たちの主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。